はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、収録時点で2025年2月の1日ですね、新年初年の収録ということで、
はい、そうですね。
配信タイトル見ていただけたら分かりますけどね、機動戦士ガンダム、ジークアクスですか。もうなんかパッと見た時に何て読むか分からないこの文字、そうですね、文字面というか、
アクスってあのか、アックスって跳ねるのかすらちょっとよう分からんけど、うん、公式ではアックスらしいですね。
あ、そうですね。斧の意味も含まれてるんですか。
みたいですけど、そんなに。
この意味、この名前の意味をすごいつらつらと解説していた人がいたけど、なんかすごい難しくてよく分かんなかったんですけど。まあ、この収録の時点でも、まあ、まだまだ話題にはなってて。
はい。そうですね。
で、俺も、なんか新しいガンダムをするということは知ってたんやけど、まあ、劇場は、はいはい、劇場で、先に公開するってことは知らなくて。なんか知らんうちになんか、話題になってたっていう感じだったんですね。
なんか聞いたところだと、オンエアもいつからとかまだ決まってないみたいな。
そうそうそうそう。何で配信するのか、テレビなのか、何なのかみたいなのは発表されてないって。
僕、すっかりもう次の来るぐらいやと思っててさ、勝手に。
そうそうそう。4月ぐらいにするから、それよりも先にってことなん
で。あ、そうそうそうそう。そんな感じやと思ってて。だから別に見んでいいやぐらいの
気持ち。いや、そうそうそう、俺も俺も。
まあまあ、オンエア始まった流れで見たらいいかなぐらいの気持ちでいたら、うん、えらい周りが盛り上がっちゃってて、ね、なんか見てないんすかみたいな感じですごいなんか言われたんで、いやまあ、行く気あったよ。行こうと思ってたけど、ちょっとたまたま用事が重なっちゃってて、夕方か、下手したらレイトになっちゃうなって感じで、まあそこまで信じいいかなとかいう感じで諦めてたら、もう月曜日行ったらもうみんなからなんか、なんで見てないんですかみたいな感じで言われて。そんなにみたいな。わかったわかった。言ってくるから、ちょっとごめん。ネタバレだけは勘弁を、みたいな。そう、ネタバレを食らう前に絶対行くべきです、みたいな話をめっちゃ言われたんで。で、慌てて第2週に行ってきました、という状態です。
なんかガンダムファンたるもの、みたいな感じで。
いや、ほんとそんなテンション。うん。
なんかやれ、ファーストガンダム世代ファンならば、はい、なおのほど見に行くべき、みたいなね。いろんな。そういうな、匂わせ的な発言をしてる人がむちゃくちゃ多かって。でもそうなると、私はもうすごい気になるから、すぐ調べるタイプなんですよ。あ、ちなみに、全然見に行ってないんですけどね、僕は。見に、ジカックス劇場公開版は、見に行った中野浦さんで、私沢田は全く見に行ってないんですけど。
まあね。まあ、もういいんじゃないですか。
でも、調べてしまうんですよ。もう今の時代もうなんつうの。はい、まあ、はい、それはもう作品によっては、もうネタバレをしないように、ネタバレに触れないようにして見に行くものとかもあるんですけど、まあ、最近ちょっともう映画館に行く、ちょっとことがあんま難しいから、はい、いやもうそんなん言われてもなって、もう行けへんしなって、もう調べちゃえと思って調べたんですね。何のことをみんな言ってるんだろう、つって。はい、で、まあ、はい、ツイッター上の表だった発言を追っかけてても、これが珍しいことに、はい、あんまりネタバレしてるやつがおらへんのっすよ、なんか。
素晴らしい。
見たとか。
いやー、みんなね、やっぱ気を使ってるんですよ、そこはね。
そう。これはぜひ劇場で見るべき。すごいものを見たとしか言えないとか、なんかもう、すごい、まあ、ネタバレをせずに発言をするということ自体が一つのムーブメントみたいなノリになってたから、これすごいなって、あ、そんなネタバレせえへんやと思ったけど、まあ、ね、昨今、Google さんに何か文字さえ打ち込んでしまえば何でも教えてくれる時代ですから。
しかもなんか公式がなんか、その PV 第2弾その第1週目終わった次の、の公式でもうネタバレしてるから、それもみんなって言われたから、ね、僕は。その最後のなんか2カットが、みたいなこと言われて、ね、ああ、わかったわかった、見ひ、みたいな感じで、もう僕はその1週間シャットダウンしましたよ、情報。あれ、
もう正しいファンの開かないんでしょうけど。まあそうは言いつつも、まあ、Google さんに文字打ち込んでいいってやったらすぐネタバレが出てきたからね。
ああなるほど。
そうやね、と思って。で、それをまあ、もう見てしまえと見たら、まあ、なるほどと。まあ、確かにこの内容であるならば、これはネタバレせずに見た方がそれは楽しめるよな、と思って。
はい、はい。
まあ、ただ私はもうそこまでのガンダムファンがと言われたら、そうでもなかったんで、まあ、興味はそそるけど、ああ、なるほど、なるほどな、みたいな。なるほど、なるほどな、と。でもまあね、正直ネタバレ見たとしても面白いと思うんですよ、あんなんは。
まあ、そうね。うん。
ただまあ、まあみんなが口をつぐの、つぐむのすごくわかると思って。
いや、そうなのよ。初回しか味わえないからね、結局ね。ネタバレ。
確かに、その衝撃度という意味では、そらネタバレなしで見た方がいいでしょうっていう感じなので、まあ一応、今回の話、まず前半は、まあ中野良さんは頑張ってネタバレをしない範囲でね、感想というか、何を体感したのかっていう話だけをちょっとやっていただいて、でまあ後半はね、まあ、ネタバレありで話してね、本当にこの、気になる人は本当にみんな、ネタバレ見ない方がいい。っていうかまあ、本当に気になる人は、聞かない方がいいんですよ、こんなもの。
ああ、まあまあそうね。
ネタバレに配慮しながら話すという行為ですら何らかのネタバレに引っかかってる可能性があるから、まあ、それはもう気になってる人、はいはい、見てない人で気になってる人は、別にもう聞かない方がいいと思うんですね。正直な話。
ね、
だって、見に行った人の感想なんだから、そらどこかでネタバレなんかちょろっと出てしまいますよ、そんなんね。なので、はい、まあ、そうね、聞かないでください。ネタバレが気になる人。はい、で、私はもう全然ネタバレ OK な感じなんで、これに関しては。もう全然そこを前提に語っていただいて、構いませんので。はい、まあ、一体何があったのやらっていうことをちょっと聞かせてもらおうかいのって話ですね。
はい、そうですね。はい。わかりました。と言っても、ネタバレせんってなると、本当に何を語っていいやらって感じやねんけど、まあ。
うん、いや、まあ、その、衝撃からちょっと話していただいていいですか。まあ、ね、一応 LINE でも、僕言ったじゃないですか。ちょっと俺はもうネタバレしてるけど、確かにこれは、さっき中野良さんが言ったように、うん、もう公式が出した、その、劇場予告の第2弾がもう、あって、もう俺あれを見た時に、あって思ったから、中野良さんに、確かにこれは、まあ、ネタバレをせずに見に行った方がいいよと、もう LINE で言ったじゃないですか。はいはいはい、
そうですね。
で、その上で、見に行って、まあ、冒頭何分かで受けた衝撃は何やったのかっていう。
まあ、まあね、ことごとく僕の周りは、まあ、そういう、まあ、ある種ガンオタって呼ばれてる人たちが多いので、まあ、その人たちがね、はい、もう口を揃えて、本当に、俺は一体何を見せられてるんだってなるよって言われて、うんうんうん、まさにそのパン、そうだったんだよね。え、何これっていう。本当、その入り口はそれかな。で、ある種、スポコンじゃないけど、その何バトルものになってるみたいな、うん、クラン戦がみたいなのがあって、あれあれあれ、水星の魔女と同じやんけみたいな感想を、まあ、とは言ってもトリガーじゃないや、カラーなんで、まあまあまあ、仕上げてくれやな、あと監督が、鶴巻さんか、だったんで、うん、まあ、何ボーイミーツガール的な感じのやつもあるんかな、みたいな。のあって、で、実際ね、興味正直あんまなかったんですよ。山下行くとデザインは見たいなと思ってて、で、ジークアクスのデザイン見て、うん、やっぱ攻めてきたなって思ってて、ただ、結構これガンダムでやる必要あるみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、よくあるやつね。
そうそうそう。
ガンダムでやる必要あんのかと。ガンダムの新作がこう発表されるたんびに。
で、思って、で、思ってたから、あんまり盛り上がってなかったの、うん、個人的には。そんなに。うん、おー、なんか、おー、カラメやみたいな感じまでいてなくなったし、なんだったら、
うんうん。
で、なんで情報もあんまり入れてなくて、まあ、それが幸いしたんやけど、で、結局、うんうん、見に行きたいけど、まあ、いいかぐらいで行ってたら、まあ、そんなことを言われたので、まあまあ、行ってきましたら。うん、あ、なるほどと、もうこれはみんなこういうのはもうわかるわ、みたいな感じで。で、うん、かなりね、長かったのよね、上映時間が。何時間あったんだろう。
全体で何分くらいなん、これ。
結構長かったと思うんだよな。
90分くらいあるんですか。
いや、もっと長かったと思うで。
そうなんや。
確か、あ、ごめん、全然やわ。81分やって。そんなに短かった嘘だろって感じ。
体感はそんな長かったんや。
体感はもっとな、まあ、いわゆる前半戦、後半戦に分かれてるっていうのもあるけど、全然、2時間ぐらいあったんじゃねえのって思ってたぐらいだった。まあ、少なくとも90分は超えてると思ってたけど、81分だったんだ。そんな短い？
濃密な時間やったんですね。
いや、もうそうですね。特に前半戦と呼ばれてる部分は、とにかく詰め込まれてましたよ。いろいろなものが。
もうよくね、長い映画を見てあっという間だったみたいなのはよく聞くけど。
だから、まあそういう意味では長さを感じさ、まあ二部構成だからな。二部構成の後半は多分すごい短かったんじゃないかな。多分一話分とか。
二部構成っていうのは何明確に第一部とか言って始まるの？第二部と
か。いやいやいや、その、いわゆる前日端的な部分と、ジークアックス本編的な部分とに分かれてるんですよ、映画は。その時間が経ったの部分で、ガラッと変わるんで、これもネタバレではないと思うけど、絵柄すら変わるんで、
もう、
ビビりますよ、その変わりっぷりに。
まあ、その周りで見てる客、お客さんとかどんな感じなんですか？なんか、うとかなんか言ったするんですか？
お客はね、まあ、上映中の反応っていうのは、まあ、あんまりやったけど、まあ、とにかく、僕とほぼ同じ世代が多かったからさ、40代、50代のおっさんがすごい多くて、で、うん、もう印象的だったのが、なんか、ほら、言ったやろみたいなことを言ってる、男カップル、カップルって言うとちょっと語弊がない。男友達で、ほら、だから俺が早く見ろって言ったんだよ、みたいな。だから見ないと勝てないじゃん、みたいな。いや、これはそうだわって言ってる人たちが、もうね、数組いた周りに、終わって、ドロドロ歩いてる中に。
すでに見た人が見てない人を連れてくるみたいなね。
いや、これはそうだわ、みたいな。もうだから、俺やん、みたいなやつがいっぱいいる、みたいな感じの。しかも、リアルにその友達連れてきてもらってる。お前もいい友達持ったよな、みたいな。ちゃんとネタバレ止めてまで、語り合いたいから一緒に、2回、その人は2回目のあげちゃうよ、アテンドしてるわ。そんな人たち。
いや、でもそこが、そこの、なんてやろう、心理的なマインド、なんていうの、気持ちが、なんかすごくて、まあ、うん、言ったらさ、こんなんやってて言いたくなるところを、
うん、
まあ、その自分が得た体感を共感してほしいからつってみんな黙ってるわけでしょ？
まあそうだね、うんうんうん。
その気持ちはどこから湧き出るものなんですか？何なんですかそれは？
いやー、やっぱり、衝撃を受けたのを、同じように味わってほしいっていう
のが。ああ、自分が驚いたことをこの人にも驚かしてあげたいみたいな。
うん。うんうん、
なるほどな。
でしょって言いたいっていう感じだと思うよ。
まあその驚きは私はもうネタバレを見たからこのことかっていうのはわかるんですけど、実際その、うん、なんていうの、その時の気持ちってさ、そのびっくりとかさ、うん、楽しいとか嬉しいとかいろいろあるじゃない。なんだろう、何の感情になるわけ。
すごいね、僕個人はすごい複雑やってんけど、これもネタバレしなずに感想だけ言うと、いやすごいなっていう。いろんな意味ですごいなと思った。
すごい。
なんだろうね。
こんなことをやれちゃうことがすごいのか。
全部ではすごいと思った。なんていうかな。そもそも発想がすげえなっていうのと、よく通ったなっていうのもすごいなと思ったし、で、それをガチでここまで隠して作ったのもすごいなと思ったし。
なるほど、なるほど。
そう、要は、OK を出すわけじゃないですか。まあ、サンライズなり、富野さんなりが。うん、まあ、富野さんがどこまで、そういうのはもう、うん、もはや口出してるのか知らんけど、まあ、いずれにせよね、サンライズっていう、ガンダムっていうブランドを持ってる会社が、いいよって言ったのがすげえなって思った。
うん、なるほどね。
あとは、それでやっぱ、ガチで当然作ってるんで当たり前なんやけど、うん、その、ガチさが、やっぱその、手を抜いてないっていうか、下手すると、すげえ反感食らうと思うのね。うん、ね、ネタ的には。うん、それを、なんか、いや、ここまでやったら、もうあっぱれみたいな感じになるっていうか、妥協してないっていうか。
往年の口うるさ型をガンダムファンですら、
そうそうそうそう。
納得いくだろうみたいな。
もう、いや、当然ね、端っこの方にはすごい尖った人は、やっぱ許せんって言ってる人いるとは思うけど、僕ぐらいのレベルだったら、あ、全然すげえわって思ったっていうか、全然ありありみたいな感じでしたね。
なるほどね。
むしろ、いろんなとこで、あ、こういうの見たかったかもみたいなのがやっぱあったんで、まあ、そこを救えてもらえてるっていう感触は、少しあったかな。うんうん、
なるほどな。
若干ね、若干、まあ、これ後半戦かな。僕の中の引っかかるっていうか、嫌こと言いたいとこはちょこちょこあって、実は。
う
それはちょっと後半戦のネタかなみたいな感じですけど。
まあ、とりあえず、まあ、ネタバレなしの、まあ、体感としては、もういいんじゃないですか、うん、こう、そんな感じで。なんかもう十分、ああ、もう、見に行かなくちゃいけない気がする、みたいな感じになってる気がするんで。
そうね、
こっからもう。
びっくりした人はこの状態でもう、聞いて、映画が行ってください。
もうこっからじゃあネタバレありで話しましょうか。
ああ、はい、わかりました。
こっからはね。だからもう、はい、もう、こっからはもう完全に、固有名詞とか、もう設定とかガンガン出していきますんでね。
はい、はい、はいはい。
ちょっと、本当に気になる人は消してくださいよ。
そうですね。
すぐ見に行ってくださいね。
はい。行ってほしいと思います。
実際ってその、公式の予告で、なんか匂わせというか、うん、なんでこんなことなってんのみたいな感じの予告がもう出てるから。
あ、そうだったのね。まあもう俺は知らなかったけど。
うん、なんでって、なってるから。もうその時点でこう、もうこっから見に行ってないやつはもう自己責任の世界に入っていくと思うんですよ、きっと。
はいはいはい。なるほどね。
だいぶネタバレも増えてきましたしね、やっぱり。
まあそうだよね。さすがに2週過ぎるとね。まあ、ちなみに2週目でラッキーだったのがあって、入場特典が、うん、僕、招集はちょっと知らんねんけど、2回行った人が2週目の招集、特典めっちゃ豪華やったって言ってて、僕、まあ2週目に行ったわけで、うん、それ設定資料集やったのよ。それが。で僕結局、パンフも買ったんやけど、パンフもなんか豪華版と通常版と2種類あってんけど、うん、そのね、豪華版の方のやつに匹敵するぐらいの情報量の詰まった、うん、設定資料集が、来場特典についてたんで、これはすごいぞと思って。ちなみに普通のパンフが1500円だったかな？で、
うん、
特別版が3000円で倍になってんのよ。
うん、
ぐらい高いんだけど、その特別版とほぼ、絵面的にはほぼ一緒ぐらいの情報量入ってたんじゃないかな。すげえなって思って。こんなんもらえんのみたいな。文章はね、全然やっぱパンフの方が多いけど、そのデザイン画とか、そういうやつはめっちゃ入ってた。うん、特にキャラのやつとか、すごい、これだけで全然ええやんって思って、ちょっと調べたら、またメルカリとかにいっぱい載っててげんなりしたんやけど、もうええからとか言ったんやけど、はい。まあ、2回3回行った人はね、まあ別にいいけど、でも売るのはいいけども、はい。
いやもう、とりあえずまだ見に行ってない僕側からすると、まあ一応ジークアックス、新しいガンダム、まあ出だしは僕一緒やったんですよ。その水星の魔女みたいやなっていうのと。
ああ、はいはいはい。
水星の魔女も僕途中から見るのやめちゃったんですね。
お、そうなんですね。
うん、なんか、まあ、そんなにと思ってやめちゃって、見るのやめちゃって。で、一応最終回迎えてから、うん、なんか配信で、なんか早送りでちょっと見たぐらいの感じなんですよ。申し訳ないですけど。
ああ、ちょっとな、
ガンダムは、やっぱその、年季の入ったガンダムは、年季の入った、まあ、そもそもまずですね、その、ファーストガンダムも、はい、リアルタイムで見てないんですよ、僕は。
いや、それはそうですよね。僕だってそう
です。再放送で見た世代じゃないですか、僕らね。
だって、リアルタイムもそんな熱なかったからね、言うても、さ、で。
最終回もちゃんと見たかどうかすら記憶にあんまなくて、なんかその、劇場版が発売された後に、いろんな、なんつうの、本が発売されてたんですね、当時。
なんかはいはいはい、
まあ。ムック本みたいな感じでさ、なんかいろんなところから、出版社から、
ガンダム
とか、やりどうのとか。ほんで、その表紙とかに、首なしガンダムがジオングの頭を打つようなポーズの絵とかが載っとったりしててね。
はいはいはい。
なんか、そういう、なんか断片的なものをみんなが繋ぎ合わせてガンダムみたいな感じで好きやったみたいな感じのグループやったんで、僕らは。
はいはい、はい。
むちゃくちゃ熱心なガンダムファンとかでもなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
ただまあそこでなんか面白いなと思ったから、それ以降のまだ、なんかゼータガンダムとかダブルゼータとか見てましたけど、まあ、ぶっちゃけ本当に、V ガンダム以降とかってほんま飛ばしで見てるような感じやったし。
ああ、まあでも似たようなもんですよ、僕も言うても。
で、宇宙世紀じゃないガンダムなんかは、なんかどこか自分の中で続きものじゃないからみたいな感じで、そんな見てなかったし。うん、で、やっぱこう、大人になって、うん、ある程度大人になって、ゲームのガンダムエクストリームバーサスが発売された時に、 知らへんやつでもいいよ、みたいな感じで見た感じやから。まあ、それぐらい内着しかないから、結構こう、合う合わへんっていうのは自分の中で極端に、その、軸があって。だから、まあ、今回の GCAX も、まあ、なんせ、その、まあ、新しいガンダムやりますよっていう、まあ、カラーと一緒にやるっていうことで、まあ、興味は湧くけど、その絵面だけ見たら、うん、まあ、どっちかというと肌に合わない方のガンダムかなっていうのが
あ
って。
ああ、そうね。それはそうなのよね。はい。
可愛い感じの絵柄やったし。
うん。
だから、まあ、気にはなるけど、そこまで追っかけなくてもいいかなみたいな感じやったんですよ。
いやー、全くそう。で、そこはね、実はね、見た後でも変わってない。
まあ、その話はちょっと後で聞きますけど。
はい、
ただ、その段階で、なんかすごい、ツイッターがざわざわしてたのが、そのあらすじを書いている公式サイトの、イタリアの版の、海外の方のイタリア版の、公式サイトのイタリア版を和訳すると、あらすじが変なことになっとるっていう話題を見つけたんですね、ツイッター。
すごいな。
知らんこ、その話題。
知らない。そうなのよ。
あ、そう。なんか、外国版の公式サイトのあらすじを日本語に和訳すると、宇宙世紀でジオンが勝ってることになってるっていう書き方をされてるっていうのを誰かが見つけたんですよ。
すごいなぁ。なるほど。
で、これどういうこっちゃって話なんだよ。これなんかの間違いなのか、もしかしたら GCAX はイフストーリーなんじゃないのかっていう考察がすごい始まったんですね。
そこの考察してる人すごいね。
で、そもそもなんでイタリア版を見に行って和訳すんねんって感じなんですけど。
もう、そしてなんでイタリア版だけはそれ事故なんかわざとなんか。
そう、だからそこがちょっとわからんくって、俺もまあカイツマンでしか知らへんかったから、そうなんと思って。で、そこで、if ストーリーかもしれない。そのジオンが勝ったという前提の話でなるのかもしれない。みたいなところからちょっと気になって、そういうの好きやから。
うん。
で、あ、そうなんや。って思ってたら、なんか劇場版をするって話になって、そっからはもう気になったから自分自主的にネタを拾いに行ったら、まさにそうだったって話やったんですけど。で、その時点で、劇場版の予告の、その第2弾みたいなのが放映されて見たら、シャアが出てたから、ああって思って、中野原さんに言ったんですよ。見ない方がいいんちゃうって。ネタバレなしで見た方がいいんちゃうって。で、やっぱり、シャア出てきたら、やっぱり、なあ、そんな、むちゃくちゃなファンでなくても、シャア出てるやん、なるやん、やっぱこっちからしたら。まあね、だから俺も、結構ガンダムは、その、うちの嫁とかとも見てるから、ちょっと、嫁読んだもん、ちょっと来てみてって、この予告見てみてって。それガンダムが新しく始まるよってなったら、まあ、夫婦で一緒に見ようかってなるんですよ。
おお。
その新しいガンダム始まるらしいで、ちょっとこの予告見てみてって見たら、なんで最後のあの人出てんのって話になって、なんかすごいねって話はしてたんですね。
ああ、なるほど。
で、まあそこで何をみんな思っていたのかって話ですよね、なんか。詳細としてどうやって始まっていくのかっていうのは全然知らへんのですけど。
はいはいはい。まあですね、本当にまずガンダム第1話をそのまんまやってるんですよ、冒頭は。もうマジでカット割りから全て一緒でやってて。
へえ。
いやなんかね、昔なんかの記事で、その庵野さんがね、カラーの、うんガンダムの第一話で、ね、今回は完璧だと。もう、いじるとこがないって言ってた記事を読んだことがあって、それぐらい一話完成された絵作りになってるっていうのがあって、うん、その説明が、そのまず宇宙空間を映して、で、ザクの物合いを見せて、うん、で、うん、宇宙だから音も、まあ、静かな、なんか、液で漏れの音だけさしといて、で、こう、着地するとき、うんもう、その、無重力感とか。で、ハッチ覗くのも、地面がない絵面とか。うん、で、なんか、はい、ハッチ入ってきた後に、クレーンに肩が当たって、クレーンがバーンって戻、奥の方行って、ガーンって当たって戻るっていうの、要は無重力の表現とか、まあ、とにかく、やっぱ、富野さんが映画から入ってるから、映画的な、SF の、いわゆる、その、宇宙空間みたいな表現が、もう、アニメのあの時代にあそこに入ってるのは、すごすぎ、みたいなのがあって、で、もういじるとこね、うん、みたいなのがあったよね。まあ、それもあってやと思うけど、本当にそのまま綺麗になぞってて、アングルとか。うん、違うのは、作画レベルがめちゃくちゃ綺麗になってるっていうのと、ザクのデザインが、そのオリジナルのザクのデザインになってるっていう、とこぐらい。だから、なんかね、僕はね、いわゆるゲームでよくあるじゃない。ゲームってさ、新しいゲームが出るたびにさ、ガンダム1話からなぞったりするときに、そのゲームのエンジンとかゲームのデザインとかの最新映像で、こうガンダム1話をそのままなぞったりするじゃない、うん、よく SD だったり、ノーマルだったり。うん、あれは、ね、すごい思い出して、もうこれをその劇場映像でやっちゃったかっていうのが、さっきの、その、よく許可したなっていうのが、それなのよね。で、サンライズって、そのゲーム、 ゲームとその映像って結構明確に線引きしてて、サンライズ自体は。うん、なんかゲーム出たやつはゲームのですと、あくまで。で、ガンダムはその、うん、アニメ作品になったら、いわゆるその本当っていうかその、うん、静止的なやつに組み込まれますみたいな線引きがあるらしくて、うん、サンライズの中でも。うん、なんで、そのゲームで出たからっつって、プラモ化されましたとか、バンダイはさ、ほら、プラモのネタ常に探してるからさ、ゲームの機体でも人気あるかっこいいやつはどんどんやるじゃない、ゲームするじゃない、うん、で、あの、エクストリームバーサスとかも、もうわちゃわちゃの、だから、もういろんな機体出すんじゃない？ああいうのも映像化されてなかったら、所詮は認められませんみたいなスタンスなのよ。で、この間の先行のハサみたいに映像化されました。そうすると、あれは本当の、 あのガンダムシリーズの、あのサンライズが正式に認めるガンダムシリーズですみたいな、なんか、あれ、線引きがあって。だからそこの垣根をこいつは超えてきたんやって、ちょっとびっくりして。もうや、あの映像化するってことはさ、みたいな感じで。
いや、だからそれもさ、その、ネタバレだけ見るとさ、なんかどこぞの誰かが考えた同人誌に近いじゃないですか。
いや、そうなのよ。だから、本当さっき言いかけた、あの、下手すると出来の悪い、なんか模倣物に近いんだけど、それを全力でやってるっていう感じが、やっぱ、絵からも、音からも、セリフからも、全部出てくるのよ。で、
ね、
さっき絵柄が違うって言ったけど、前半戦と後半戦全然絵柄が違くて、うん、前半戦はマジで当時のキャラクターを今の技術で描いた感じなのよ。シャアの顔にしろ、デニムとか、あの、ドレンとか、いっぱい脇役が出てくるのね。マクベとかも出てくるけど。
うんうん、
で、それの絵柄は、本当、
うん、
安彦さんとも違う、当時 の、 あのアニメを今のクオリティで描いたらこうだよねぐらいの感じ、ちょっとだけ等身が低いかな、
うん、
で、シャリアブルだけやたら若くなってるっていう、あれみたいな、うん、こいつ、ひげの おっさんじゃなかったっけ、もうちょいみたいな感じが、ちょっと変わってて、でそれがその後半戦の GX 本編になると、ガラッと絵があのポップな絵に変わるんで。ちょっとね、うん、そこのギャップにはね、面食らうっていうか。で、シャリアブルだけ地続きでつながるのよ、キャラクターが。なんで、さっきまで言ってた、シャリアブルどこ行ったみたいな。お前、同じやつかぐらいちょっとね、違うんやけど。ただ、嫌味がないんで、それはそれでありじゃあありやねんけど、
ち
ょっと、に関わるし、僕は若干、やっぱり本編別にいいかなと思ったっていうと、そういうとこやねんけど、こっちはこっちやな、みたいな感じで。だから設定として前半戦の見せ物はすごい良かったけど、じゃあめちゃめちゃ良くいい感じでこの新しいジークアックスに繋がってるかというと、これはこれで別よねって思うっていうか、そんな感じだった
のね。ちなみにその、まあ、ジークアックスのせいか、YouTube でもガンダムチャンネルのガンダム第一話がやたらとこうポップトップに出てくるようになってるんやけど、一話見てたらさ、ま
あ、
ザクがコロニーに、うん、その、侵入したらさ、もうすぐアムロ出てくるじゃん、うん、1話なんか。
ああ、はいはいはいはい。
そこら辺とか、どういう展開になってんの？
要は民間人サイドは全部フルカット、なかったっていうふうになってるんで。
なるほど。
要はね。
行動だけを描いてるってことか。
そう。で、シャアが入ってくるのよ。ガンダムの大地でシャアは、あの、船に残ってて、うん、で、うん、あの、ジーンとデニムで、で、新兵、のあの子さんのセットで、で、あの新兵が暴走しちゃって、あの偶然ガンダムをアムロが使ったからっていう流れじゃない、
うんうんうん、
あれがシャア自らが行ったってことになってて、
なるほど。
で、なぜか入れ替えて、その人の機体が、調整中っていうか、人がお留守番になってたみたいな感じで、
うんうん、
シャア自ら行ったから、もう手際が良すぎて、うん、全部あのいい感じになっちゃうのよ、ジオンの。ガンダムは、ガンダム露獲して、ガンキャノンぶっ潰して、なんだったらホワイトベースも全部露獲して持って帰りました、みたいな。そこから、歴史が変わってます
ね。
だから、民間人が一切関与してないよね。で、一応、ちゃんとその、設定として、こう、本来だったらガンダムってテストパイロット見たよね、とか、そのテスト、うん、あの、脱出するときに、あの、01ガンダムとかいう、その、試作型ガンダムが稼働している状態のやつがあって、そいつと一騎打ちするのね、うん、シャアが。で、後半もガンダム対ガンダム見せたいがために入れたみたいな感じだったけど、 そこがまた、いい風なんだけど、まあ、微妙にそのゼルジガンダムのカラーリングが、プロトタイプのカラーリング、白黒のやつになってたりとか、
はいはい
はい、なんかあれも実は魔人がオマージュだったらしいんだけど、あの色も。なってたりとか、で、顔が四つ目になってたりだとか、なんかそれ、いろんな、独自の面白さあんねんけど、まあそういったとこで、シャアがガンダム使って、で、そのガンダムが赤く塗られて、シャア専用ガンダムっていう色合いになって、っていう軸で話がどんどん進んでいって、なので、結局、奇跡の大逆転も起きなくて、連邦軍側の。
うん、
なんだけど、大枠の話は、まんまね、沿ってるのよ。例えば、オデッサは出てこなかったけど、もういきなりソロモンも負けて落とされて、アバークの決戦は結局アバークじゃないけど、グラナダにソロモン落とされるみたいな、イフなんだけど、大枠の戦況はどんどんどんどん、ジオンがちょっと押されてるって感じかな、
うん、
あ、違うな。連邦が苦肉の策で、あれか。コンピューターを、落とすんだ。その、月面のグラナダに落とそうとするみたいな感じ。うん、で、そこで、ここは、逆シャアのオマージュ的な感じで、シャアの乗ってたガンダムが暴走して、うん、最強無敵な、うん、虹色の光的な暴走して、
はいはい、
グラナダに、ソロモンが落ちるのは回避したっていう感じ。で、そこでシャアは行方不明になった、みたいな感じになってて、アムロね、だから一切出てこないよ、現時点では。
はい、
アムロとか、ホワイトデスクルーは一切出てこない。
一応、ホワイト、その第1話の時点でホワイトベースにブライトさんいるじゃないですか。
ブライトさんはね、
出てこないですか。
いたのかな、パオロ館長はいて、パオロ館長は、一瞬で殉職されます。殉職されます。シャアが、ホワイトベースの環境をぶち抜くんで、その時点で、お亡くなりになっております。
聖書のガンダムみたいに、この少年兵たちばっかりの集まりみたいな感じにはならないです
ね。ならないんですよ。ただ、この完全もね、ネタバレだけど、もう、セイラスさんだけは、連邦軍の中にいて、一瞬シャアと出会うっていうのは、ある。
はいはい。はい。
なんか、打ち取ろうとして気づいて、うわ、アルテイシアかみたいな感じで、ギリギリ
を
殺さずに済むみたいな話は。
その逆シャアまでのストーリーをなぞらっているのを全部やってんの？
あ、いやいやいや。基本はガンダムの話だけで、で、ガンダムの最後のとこが、連邦がもう負けそうになるわけじゃん。今日逆転できなかったから。うんうん、なんだけど、うん、ソロモンを、なぜかグラナダに落とすっていうオリジナルイフに転がってて。
あ、なるほど。
で、そこが、要は、アクシズが地球に落ちると、ちょっと被ってるような感じで、でそれを落としに、若干ね、あれも混じってるな、0083で、コロニー落としを阻止限界点みたいな、あるじゃん、スターダストメモリーの話で。うん、あれっぽいの要素も混じってて、要は、ソロモンが落ちてくるのを、3隻か4隻かの艦隊と、そのシャア率いるモビルスーツだけで何とかしようとするっていうのがあって、で、シャアのガンダム、赤いガンダムは、エルメスのビットつけてるのね。実はララーも出てこないです。うん、そういう意味では。ララーも出てこなくて、うん、ララーのやつにつける予定、エルメスつける予定だったビットをそのガンダムにつけていて、ガンダムがなんか4機ぐらいでけえビットを背中に背負った状態で、出てくるんだけど、それが要はサイコミついてて、それが暴走して、ソロモンを砕くっていうか、ソロモンの落下を阻止するみたいな。で、それになんかね、なんとかっていう現象の名前がついてて、その現象があるんで、サイコミがちょっと禁じ手になってんのよ、その新しい人格の世界では。いつその暴走してこう、何？すごいエネルギーが出ちゃうか分からへんから、みたいな感じで。
あれは、そのニュータイプの存在はどうなってるんですか？
ニュータイプは、だからその、サイコミを使えるっていう存在になってね。
俺、そもそもさ、ファーストガンダムでさ、シャリアンブルーの存在すっかり忘れてて、こんなおっさんおったっけと思って。
いや、誰だって思って。劇場版に確か出てなくて、テレビ本編ですって出てきてすってやられちゃうみたいな
話。1話で死んでいった人でしょ。でもなんか設定見ると、まあニュータイプやったわけでしょ、
ニュータイプ、ニュータイプ。うん。
だから、そんな設定あったんやと思って。
元祖木星帰りの男。
で、うん、だから、まあその実格層の中でも一応ニュータイプの存在っていうのはあるわけでしょ。
あるね。ある。
シャアはニュータイプなの？
シャアはニュータイプになってる。結構覚醒してる。
その、一般的な認識としてニュータイプっていう存在がいるっていうのは前提なの？
一般的ではなさそうかな。軍の中でみたいな感じのノリにはなってるっぽい。で、まあこれも公平のネタバレにはなるけど、やっぱ主人公が、その、ジークアックスが結局そのニュータイプ用のガンダムみたいなノリなのよ。で、それの、使命は、その、いなくなった赤い彗星をシャア専用ガンダムが、サイド6ら辺に出てく、来てるらしいと。で、それを捕獲するための部隊みたいな感じなのね。まあ、要はそれを率いてるのはシャリアブルで、シャリアブルはずっとシャアを探し求めてて、その、いなくなってから何年も。で、独立部隊みたいなのを率いて、その昔のホワイトベースも、もう何年も経った古い船やけど、シャリアブルの指揮下で動かしてて、みたいな感じで。で、その探すのに、強化人間なのかな、あの主人公。男の主人公っていうか、男のそのテストパイロット的なやつが、その自覚室に乗ってて、で、そいつにサイコミがあって、それを起動したら、めちゃめちゃ、要は、動きが早いと。思考伝達で動くからと。いうのが、なぜか起動しないんだけど、その主人公の女の子が偶然乗ると、それが起動するっていう、まあ、結構。定番な感じのやつですわ。
え、主人公、ま、その、主人公なの女の子何者なの？なんで乗ってんの？ガンダムに。
ただの学生がいろいろなトラブルに巻き込まれた挙句、偶然乗って、したらめちゃめちゃすげえ動きして、シャアの赤いガンダムと、まあ、ちょっと戦った挙句、そのパイロットと仲間になって、クランバトルに一緒に出ます、みたいな話になると。
クランバトルってなんで存在してんの？
クランバトルはね、サイド6ってあったじゃないですか。中立って言ってる都市がガンダム世界にあって、で、サイド6っていうのがあって、で、そこに、その、なんか民間払い下げのモビルスーツをジャンク屋が改造して、うん、で、電波ジャックみたいなのをして、そのクランバトルって違法な賭けバトルをやって、うん、2対2でやってるっていうのが、まあそこのサイド6で流行ってるっていう感じのやつ。
ああ、もう、走り屋が車改造して峠で競争してるみたいなもんかな。
ああ、もう、そうね。だから、正式な、ほら、水星の魔女は一応さ、決闘みたいなんで、学校のしきたりみたいなんで、うん、正式な戦いやったけど、もっとアングラな、地下闘技場トーナメントみたいなノリのやつで、見つかったら捕まっちゃうから、逃げながら、だから5分間だけみたいな、その、軍がやってくる、軍警、警察がやってくるまでの5分間だけで戦うみたいな、そんな縛りの中で、でも、海賊放送されてて、賭けが盛り上がってて、すげえ金が稼げて、みたいな感じで。
なるほどね。
なってるみたいなノリ。で、そこに、その、お金に困ってた、その、主人公に、ちょっと偶然出会う、髪の長い方の、サブ主人公みたいな女の子の、背の高い方がいいんだけど、その子と、あと、その、なぜか、シャアの赤いガンダムに乗ってた、ちょっと、不思議少年と、の3人の物語みたいですよ。
なるほど。実はその、何？ボーイズミーツガール的な感じなんですか？
いや
ー、
ほんとそんな感じでしたね。
うん、
で、一応肝として、劇場版でララーとシャアが会った時に、ほら、シャアじゃねえや、アムロがこう、会った時に、そのニュータイプ同士の戦士感のみたいな、こう、キラキラキラキラって見た、した映像あるじゃん。あれがなんかキーになってて、うん、あれを、その、主人公とその男のことが、見たと。見たか、見るのよ、その、ジークアックスとかに乗った時に。で、これを見て、これは何だろうみたいな、なんだろう、このキラキラみたいな感じで、その男の子の方はなんかそれをこう、壁にこう、絵を描いてるの、そのキラキラの絵を、みたいな感じで。描いてて、なんかそれが多分キーになっていく。だから、今んところはそのニュータイプって、すごいその反応速度が速いとか、その直感的に思考だけでモビルスーツ動かせるみたいな記号やけど、なんか多分それだけやったらなんか、いわゆるニュータイプを兵器に利用みたいなんで強いよねになるけど、多分その、元々のガンダムのテーマのほら、人は宇宙に行ったらこう、 意思疎通が直感的にできるようになるっていうのが、うん、本来のニュータイプの定義だったじゃない、あれはもうちょっと深掘りしてくるんじゃないかなと思うけど、うん、まだちょっとそこは全然わからんけど、みたいな。ただ強いとか、っていう象徴じゃなくて、本来はその思考が読めるんじゃなくて、思考がこう、何?言葉とか、そういうのじゃなくて、直感的に分かり合えるよね、みたいなのがメインテーマじゃん。元々のガンダムニュータイプっていう。うん、人は宇宙に行ったらそういう風に覚醒するんじゃないの?みたいな話が根っこにあるから。それ、多分メインテーマに据えてそうなんで、まだ全然見えてないけど、むしろ今の劇場版では単純にその、すごく直感的にモビルスーツを操ってますみたいな。操縦技能もない子がいきなりめちゃくちゃすげえ動きをしてるのはニュータイプのその能力のおかげみたいな描き方になっちゃってるけど、そこはそこまで、そんな浅いところで終わらんのじゃないかなとは思ってるけどね。
まあもう新しい、まあ、ジーカックスとしての新しいストーリーの、まあ、軸みたいなのは別に分かりやすく明示されてるわけじゃないんや。
ああ。むしろその、
設定を見せられただけみたいな感じ。
的なやつは、正直あんまり掘り下げはないと思うんで、例えばそれでチャンピオンになるとか別に全然意味ないからさ、うん、その、クラウンバトルっていうのは本当に多分入り口なんやろうなと思うけど、まあ、そうそうそう推薦の前の
設定だけ、そう設定だけ見たらさ、なんか、ガンダムバトルみたいなんで戦うことが軸みたいな描かれ方をしてるからさ、でも、ネタバレ見たらさ、その、イフストーリーとどう関係あるんっていう、それが。単にその、ジオン側が勝ったという設定だけで終わらす意味なんてないやん、そんな、なんか。なんか。
さすがにないと思う、そこ。
その、パラレルにするためだけにそれを使うっていう、そんな贅沢な話ないやろうから。どう関わっていくねんっていう。
だから、その、クラウドの意味なのは、その、主人公がなんでガンダムに乗るかの入り口のための設定ぐらいな気はするけどな。
でも一応、その一年戦争的な、その宇宙戦争終わってるわけでしょ?その世界の。
あ、うん。終わってる。ジオン勝利で終わってる。う
ん。何やろ。誰かと戦うとかそんな話でもないんかな。
いやー、まあ、例えばレジスタンスとか、連邦の残党とかみたいな話は多分後半出てくるとは思うよ。
あ、そうや。地球連邦はどうなってるんですか、その設定の中で。
一応ね、休戦協定を結んだってことになってたから、多分地球自治権だけもらって、うん、宇宙には手を出すなみたいな状態でいるんじゃないかな。うん、全然そっちはね、描かれてなかったからわからんねんけど。多分そんなとこじゃないかなって気はする。もともと、ほら、地球って資源がなくて、コロニーから搾取してたみたいなのがもともとの宇宙世紀の設定にあるから、それが逆に言うと、搾取できなくなってるから、多分めちゃめちゃ疲弊してんじゃない?地球連邦はとは思うけどね。
ああ、なるほどね。いや、なんか話が前後するけど、なんか俺がチラッと見た、なんかネタバレでは、あの、ビッグザムが量産されているって感じ。
されてた、されてた。
そうなんや。
されてた。もう、ポットでね、されてたよ。あれ、どこで出てきたっけな、ビッグザムが、ルナ2を落とすとこか。ルナ2、最後の宇宙の最後の砦として、連邦の砦としてルナ2があって、そこを攻めるのに、ビッグザムがいっぱいいて、で、それの指揮をマクベかな、取ってたかな。マクベもご存命でしたよ。無事生きてて。で、なんだ、最初からこれいっぱい作っとったら勝てたのに、みたいなこと言ってたから、最初はやっぱ渋ったっぽいけど、うん、最初宇宙空間を自由に飛んでるビグザン見ただけで、お、すげえとか思ったけど、それが、なんか、こう、パンっていうか、カメラ引っ張る、なんか3機か4機ぐらいいて、おお、で、量産の暁が量産したみたいなセリフもちゃんと入ってたから、まあ、そういうとこがやっぱこうくすぐられるっていうか、昔のファンが、ドズルの無念が晴らされてるよね、みたいな感じで。
なるほどね。
くすっとくるっていう。そさ、ほんとね、各所に散りばめられてるんで、うん、よかったかな。
その、ザビ家の連中は生きてるわけなんですか?
生きてるね。うん。生きてるね。
一応なんかシャアの復讐団みたいなのもあったじゃないですか。
うん、なんかね、そこがね、どうなってんのかよくわからなくて、なんか一説、僕もちょっとだけその後ブログ漁ったりしたけど、一説、まあこれは違うと思うけど、その人はジオリジンでさ、 シャアの偽名の元になったやついたじゃん。
はいはいはい。
要は、もともとキャスバルダイクンで、シャアーズナウルっていう人がたまたまいて、で、そいつは代わりに殺されて、その都の身分奪ってたみたいなが、まあ、オリジンの方では描かれてて、あっちの、シャアがそのままなってんじゃねえか説っていうのを生き延びてね、唱えてたけど、いや、でも途中で明確にキシリアが、キャスバル坊やを買いかぶりすぎてたからとか言ってたから、その G カツの中でね、いや、それはないな、みたいな。やっぱシャアはシャアだろ、みたいな感じだったけど、
なんかシャアの声も、声が違う。
あ、そうそうそう、声が違うから、みたいなことで、そのブログでも言ってたけど、いや、ちょっと違う。さすがにそれは無理筋じゃねえかな、っていう、あっちのキャスバルじゃない方っていう。ただ、まあそういう意味では、だからザビ系だともう、ちゃんと目論んでる描写はあったよ。それこそ、実際は、シャアは、そのソロモンが、グラナで落ちるときに、阻止作戦考えて、実行して、直前までやるときに、このまま落とそうとすんのよ。よ、その仕掛けを外して。そしたら、ザビ系も共倒れやから、要は、ザビ系この後倒さなあかんのも、視野に入ってるから。だから連邦を倒した上で、ザビ系倒すっていうのが筋やってんけど、そこを謎の現象で、阻まれちゃったみたいな感じの話になってる。
まあでも、やっぱ生死不明にしてて、シャリアブルがそれを探してるってことは、どっかで出てくるんやろうな。
まあ出てくるでしょうね、おそらく。で、一応そのセイラさんの存在もあったから、まあ会合してたりするのかわからんけど、さすがにそこまでは。まあ絡んでくるんじゃない、その二人は。だから結局、その、正しい、ジオンズムダイ君の意思継いだオチみたいなのがもしかしたらあるかもしれへん。その、ガーッと一周回ってシャアが、その、ジオンが勝ったっていう筋やけど、一周回ってその先にシャアが正しいジオンズムダイ君の意思を継いだ人類の革新のなんか政府立ち上げるとこまでやるみたいな話かもしれへん、実は。ちょっとそこはわからへんけど。多分そういう、あとね、そうそう、思い出したのが、シャリアブルって、僕もこの特典のやつ読んで書いてあってんけど、それにパンフのね、もともと小説版かなんかではシャアとバディ組んでたぐらいの仲やったらしくて、シャリアブルの存在で、だからそっちをなんか拾って膨らました結果らしいんだよね。だからなんか小説版の要素もちょいちょい入ってるらしいよ、富野さんのガンダ、アムロが途中で死ぬやつね。途中っていうか最後か。最後死ぬやつね。なんか、リック堂に撃ち抜かれて死ぬみたいな。僕もちゃんと読んでないけど、そこの記述しかしないけど。みたいな方の要素も、ちょっとこう、取り入れた上でのイフストーリーになってるみたいだから、あらがちそのシャリアブルに焦点合ってたのがご都合だけではなくて、こういうイフも、ここの、もともとあったこの設定を拾っていくとこういう筋もあるじゃんっていうのは、いろいろやっぱ考えられてるみたい。なんで、その最初言った、ただの同人っていうか、妄想話じゃない、なんかこう、いろいろ考えて、あり得るイフ話。ほら、イフ話もさ、現実の世界のイフ話も、本当口頭向けで言うと、いやいや、あり得るかもしれんよね、ここさ、一個ボタンかけ違ってたらみたいな話、あるじゃないですか。それこそ、なんか、よくあった大逆転シリーズみたいな、で、ご都合よく日本が勝ちましたみたいな話よりは、なんか、もうちょっとこう入り組んでて、日本が勝った場合はこうなるよねっていうのが、こう、かなりリアルになってる話とかも、まあ、あったりするじゃない？だから、そういう意味では、すごい真面目に、その、イフ話に取り組んでるから、受け入れられっていうか、その、なんじゃこりゃにはならん、みたいな。だから、どこまでも全力でやると、やっぱ説得力生まれるんやな、みたいな気が。それも本当、多分作り手側のその、なんていうかな、熱量みたいなやつが、見ると伝わってくるんで、あ、もう真面目にやってるこの人たちみたいな、そんなパロディとか、ご都合主義だけでやってない気はするのよね、見てて。だからやっぱみんな感銘するんじゃないかなって、僕個人は思ったけどね。うん、
なるほどな。いや、まあ、いや、単純にその、ほんまにネタバレを文字だけで追ってるとさ、その前半のそのイフストーリーの描かれ方のことしかみんな言ってないから。
ああ、はいはい。
もうそこがピークなんじゃないのってめっちゃ思ってしまったんやけど。
まあ、現状それ見て、G カクス1話の部分、だからその後半戦だけ見 ると、若干それに近い感想なんやけど、さっき僕得てに妄想を膨らましたら一周描きたかった、最後まで見ると、実は描きたかったってそういうものかって、おそらく仕込んでると思うのよね。じゃないと、そうそうたるメンバーが入ってるわけでさ、そのガンダムに対して。
でもそれ思ってるやろうしな。そんな、前半のイフストーリーがピークじゃないですよとはなってるやろ
う
し。
なってると思う。だから、僕も見終わった最初は一瞬、なんだろう、なんかね、変な違和感。特にその、ジーカクスとのギャップのせいで、なんかこうの、うん、後付け感がちょっとあるよなと思ったけど、なんかそれすら狙いなのかな、みたいな。うん、だから、完結せんとわからん気はすごいするし、多分すげえ途中どんでん返しあるんだろうなっていう気もすごいする、みたいな。
なるほど。
感じかな。なね、うん、ただ、なんで多分ね、毎週寄ってると、なんかね、もやもやしそうで、逆に。もうちょっと早く進めようなり、何これみたいなのが毎回ありそうで。だからね、僕は本編は、多分、完結して一気に見れるんじゃねえかなって、感じがしている。情報はあんまり。
テレビでやるのかな、そもそも。
どうなのね、配信だったらまあ見やすいけど、どうなんだろうね。そこはもしかしたら今回の反応を見て決めたりするのかね、劇場の上映。
いや、なんか、まあ全然別の話やねんけど、自分が年取ってきたこともあってさ、
その、はいはい、
テレビ放送を毎週見るっていう文化がもう合ってないんですよね、なんか。
あ、まあそりゃそうね。
もうなんか待ってられへんで、その毎週って。
はいはいはい。
ほんまネットフリックスとかであの全話をとりあえず一気に公開するとかさ、なんかもうそんなんしてくれよって思うんやけど。
そうね。で、あれの、いいところって、その、うわ、なんかすごい、もやもやするとかになったやつを、こう、誰かと共有したりとかして、うん、考察したりとかして、うん、次どうなるやろって見て、全然違うやんとか、合ってたみたいなのが、まあ楽しいわけじゃん、リアルタイムで追うやつ。
まあ、リアルタイムの時やな。
うん、リアルタイムの時。でも、それをやる時間がもうないよね。その、誰かと話すとか
さ。まあ、大人はな。大人はもうそんな人とあっつまに1週間去っていくし、忘れるし、もう、先週のこととか。
で、毎週見る、コンスタント見るのも辛いからさ、そう、仮に例えばそういうコミュニティがあって、こう、毎週話できる関係があったとして、一周飛ばした段階でもうそこについていけなくなるっていう。
そうね。
それはそれでしんどいし、ごめん、俺今週まだ見てないね、みたいなさ。
リアルな大人の都合としてついていかれへんわな。
そうなのよ。だから、まあ、ネットフリックスでまとめてなと、まあ、個人的には見やすいけどね、フリなり、その、アマゾンなり、その、配信系ね、うん、配信系でやってもらうと、わけやけど、まあ、ただね、作り手側に若干半身を置いてる身としては、あの、配信ってえぐいなって思う、その、2年とか3年とかかけて作ったやつが、たった数時間、
うん、確かに。
ぐらいで、
まあ、一気に見るわけやから
消費され尽くされちゃうっていうのが、で、しかも、基本はその連続フォーマスフォーマットって、その次の話数に興味惹かれるような構成をしてるわけですよ。1話、2話とかのお尻とかに再入れたりするわけが、その、なんか見たいっていうのを、いや、はい、次、はい、次、みたいな感じで見られて、わーって最後にいて、なあ、これ、みたいな感じで言われるのって、なんかこう、なんかかけた労力と、こう、消費される速度のギャップに、ちょっとで、寂しいというか、戦慄を覚えるので、あ、松さえなんだったら 1.5 倍速で見るとかやったら、もうなんかもう、作り手サイドからすると、もうちょっと、勘弁してくれって思うけどね。
ジョジョのストーンオーシャンなんかはさ、ネットで、はいはい、ネットフリックスで一気に配信された後に、テレビでも毎週やっとったりしとったから。
あ、そうなんや。まあ、そうね。最初有料で早く見れて、後々はオンエアされるよっていうのも、一つ賢いやり方っていうか、いいやり方やと思うけどな。いやー、ちょっと話脱線するけど、あの、アーケインってあったじゃない？ネットフリックスで。はいはい、あれ、すごいやっぱ絵作り話題になっててさ、話も結構複雑で面白かったから、すごい第一シーズン好きだったのよ。うん、で、第二シーズンがこの間、
うん、
やってたじゃん第2シーズン。
あ、そうだ。第2シーズン見た？なんか第2シーズンが配信されるっていうところで止まってるわ。見てない。
あ、いや、すごい間空いたじゃん。1年ぐらい空いたのかな、うん、第2シーズンまで。で、うん、第2シーズン僕見たんすけど、
うん、
もう、もうって感じ。
思ったのではなかったパターン。
全然違うかったわ。っていうかもうね、 無駄な DI っていうか、その、もうなんかレ、あの別の絵皿でレズビアン描写とか言ったら、もう吐き気しか出んわって感じで。
ああ、
もう気持ち悪かったもん、マジで。いや、ほんと、マジいらんくないこの表現みたいな。親子愛、親子愛とかでいいやんっていうのと、もうこれもちょっとネタバレやめとくわ。ごめんごめん。やめとく。まあ、まあ、もう俺としてはね。
やってますよね。
あの、とんでもない、あの、なんか、終わり方というか、全然良くないなって思った、2は。2っていうか、シーズン2は、もうなんか。え、絵は相変わらずすごいよ。クオリティめっちゃ高いけど、うん、話は、もう、全然やなって、個人的には思いました。
え、続くのあれ。
いや、終わったよ。完結したよ。9話からの。もう、うん、マジ、なんかもう、ムカムカして終わった、俺的には。もう、マジどうでもいいって思っちゃった。なんか、なんかこんな話し方したよって感じだった。まあ、そんな感じなんで、まあでも、入り口はすごいにいいんじゃないですか。逆に今若干その、新しい作品のその、自覚その部分の入り口としてはちょっとどうなんかなと思うけど、まあ、さっき言ったようにおそらく、すごい、あ、だからこういうふうに話にしたのねっていうふうになるとは思う。今のところないのよ、それは。あの、一年戦争わざわざジオンを勝たしたってやったから、違うな。自覚っていう話の1話の部分に、そう、なぜジオンが勝ったっていう世界設定までつなげたっていうのは、正直あんまなくて。今、あの、なんか、これいるこの設定っていう感じ。正直な感想。だけど絶対にそこは入れてくるだろうなと思ってるって感じだ。だからわざわざイフストーリーにしたのね、的なやつはあると思う。
なんか一説によると、その主人公の赤髪の女の子は、ハマんかんじゃないのかっていう。なんか、なんか、その、年代的に言うと、ハマーンはこの時代ならば女子高生的な年齢なはず。
あ、そうなんだ。いやー、全然。
髪の色も、なんか先っちょの方がハマーンカラーになってるとか、パイロットスーツがキュビレ
ール
と一緒やみたいな感じで、
ああ。
考察されてましたけど。
マジか、そんなことあるかな。いや、メンバーとしてはあるかもしれへんけど、本編設定にその要素は、逆に入れない気がするけどな
ぁ。ただ
あんまり意味ないと思うし、前に出ても。パンサですら。なぁ。ただの妄想じゃないって気がするけどなぁ、それに関しては。いや、わかんないですけどね、そりゃ。実はってあるかなぁ。あざとすぎんかそれ、さすがに。あんまり、そこまでこじつけると、なんかちょっと、僕はちょっとどうだかな。逆にそうであってほしくないなって思いの方が強くなっちゃうけどな。
あと、その、イフストーリーをここまでガチに作ったから。
はいはい。
今後はこのイフストーリー下地のガンダムたくさん作れるやんみたいなのもあったんですね、意見が。
ああ。
まあ、生死の方はもう隙間を埋めてってなってるじゃないですか、ずっと。
ああ、はいはい。ああ、イフだけど、このイフの延長線上でまた派生させる。
そう。
まあ、いや、あるかもしれんけど、それこそ、なんだろうな。いや、多分考え方は逆で、ジークワックスっていう作品があって、これで何か描きたいものがあって、そのためには、イフストーリーにした方がいいっていうか、じゃないと意味がないまであるからイフになってると思うのね。お遊びでイフ作ってから自己アクセスにつなげたわけじゃないはずなのよ、本来は。だから、まあ、やれなくはないと思うけど、やることの意味ってあんまないっていうか、その、なんていうんかな。本当にガンダム世界で何をやりたいかによるけど、その、なんだろう、続きの続き、まあ、ありかありなのかな、ゲームでもそういうのやってるしね。何を描きたいかによるよなぁとは思うな。まあ、特に、関わった人じゃない人たちがそういうのやりがちじゃない？よく。その続編とか、その間を埋めるとか。で、それはそれですごい面白いのも当然あると思うんやけど、なんだろうね。 なんか、それを狙いに行くってなんか違う気がするっていうか、そこで描きたいものがあるならやりゃいい。
ガンダムバーサスのゲームも、シャア専用ガンダム出てくるのかな？
いや、出るでしょうね。で、ややこしいのが、同じ名前の奴らはどう区別するのかな、みたいなさ。まあでもオリジンでもうやってるから、カッコオリジン版みたいになるだけかな。カッコ J カックス版ってなるのかな。わからんけど。あ、そう、一個思ったのが、G オリジンもさ、言ってしまえばさ、イフまで言わんけど、でも半分イフじゃん、あれもさ。大枠の筋は変えてないけど、そう、安彦さんの解釈で、で、もともとあったネタを結構掘り起こしたっていうか、感じじゃない？で、僕は、劇場版オリジン1と2まで見たんかな？で、そこからちょっと見なくなったのね、劇場版では。で、それはなんかどっかでも前は言って、だと思うんやけど、結局安井さんの漫画は好きやけど、漫画のあのノリとテンションを劇場の映像で見るとすげえきつかったなっていうのが、ちょっと無理だなと思ったのね。ただめっちゃ映像綺麗やし、クオリティ高いし、映像の価値自体あるけど、なんかキャラクターの描写っていうか振る舞いかな、やっぱちょっと安井ギャグが入った動きがすごい劇場で見るのきつかったよね、っていうのがあって、で、それよりは、なんか、もっと見たいガンダムだったのよ。その、今回のイフの部分って。うん、ジオリジンより良かったのよ。そういう意味では。うん、これかも見たかったやつ、みたいな感じはすごいしたから、うん、ただ多分そう思ってる人結構いるんじゃないかなっていう気はする。だから、クオリティの高さはもうジオリジンでもあったけど、ジオリジンではなんか描き方とか、キャラの振る舞いとか、なんかそういうとこにちょっと手があったのが、今回はそこが見事に、ああ、これ、みたいな感じの、このクオリティのガンダム見たかったやつ、みたいな感じのノリがあったから、多分、古いファンはめっちゃ盛り上がってるんじゃないかなっていう気はする。うん、本当、何度も言うけど、今の段階では、じゃあ、ジオンが買ったからっつって、その、サイド6で、その、クランバトルが何であるか、みたいなとこは、全然繋がってないのよ。なんか、その、軍の、モリスの払い下げで、ザクの、なんか、ハンドメイド、ジャンクパーツ屋さん仕上がりのやつが使えるようになってるっていうのはまあまあわかるけど、なんていうかな。なんかそれはあんまり地続き感がないっていうか、やっぱ設定の都合みたいな感じがすんねんけど、だからこそその実際やりたいことはクランバトルじゃないと思うのよね。そこまで、イフまで作ってまでしたかったことっていうのは。絶対違う。僕はそのニュータイプとかのテーマのなんだったら本当のシャアと RTC がこう、ちゃんとジオンの意思継ぎましたよみたいなエンドが見れるんじゃねえかみたいな気はしてたりする。
マジでいつすんねやろな。どこですんねやろ。
どうなんやろね。どこまで作ってんねやろね、現時点でね。
うん、
あらかた作ってないと、怖いけどね、逆にね。
いや、ほんま。これ、いざその、とりあえずここまで作ったけど、その先あんまり作ってませんってなって、いざテレビでやりますってなったらさ、どうしようもなくなっていくやんか、最悪。
いや、なんか、相当な反響あるからさ、この反響の声を取り入れるか無視するかでめっちゃ悩みそうな気がするんだよね、途中やったらね。だからもういっそ作り切ってて、この仕掛け打って、で、そのまま、まあもう、あとはオンエアのタイミングだけどうするかみたいな。全部決まってるんじゃないかな。あ、でもそんなことないのか。
一応、大まかな脚本は決まってますけど、まだ作ってませんやったらさ、変えなあかんって思ってしまうやん。なんか、あ、俺らが思ってる反応じゃない反応来てるってなったら。
そう。どうしようってなりそう。このまま行っていいのか、もっとこっちに行った方がいいのかって悩みそうな気がするんだよね。っていうか、仮にもうそんな時間はないってなったとしても、そういう、こっちの方が良かったかもな、この反応だったらなって思ってたら、絶対それって、この現れちゃうと思うから。
だ
から
後ろが光りながら作ることになるからな。
うん、とは思うけどね。
確かに。
ああ。
まあでも話聞く限りは期待かな。ちょっとどうかなと思ってましたけど、私も。
ははは。
まあ、そこの最初の部分がピークじゃないのってやっぱ思ってしまいましたが、ネタバレだけを見ると。
ああ。
期待はできそうな感じですね。
いや、うん、やっぱ言うても、うん、すごいメンツだし、すごいね、カラーってスタジオが作ってるっていうのが、絶対多分、うん、とん、なんだろうな。なんだ、そんなもんかにはならんのじゃねえかなって期待値はあるけど。まあ、で、って言って、実は先々週か、ちょうど見る前に、まだ見てないんだよねって言って、こう、飯送った、結構ガンオタの人がいて、で、見たって聞いたら、いや、見る気ねえっすよって言われて、どうしたどうしたって言ったら、いや、だって監督がさ、とか言って、でも、いいじゃんとかっていう話したら、いや、だってトップ2とかみたいになったらどうしますって言われて、うん、トップ2かって。俺もね、ちょっと思っちゃう。トップは好きだけど、トップ2って言われると、なくはないけど、うん。
いや、でもトップを狙い2も、あれはあれで俺は良かったで、好きやけどな。
いや、そう、あれはあれけど、なんかね、トップの続編って思うと、なんかね、いや、好きな、なんかなくはないねんけど、なんかすげえもやっとするなっていうのはあったの。なんか。
まあな、まあな。毛色、でも、まあ、その毛色をガラッと変えるっていうのも一つの手段やしな。やっぱ同じトーンで続編を作ると、だからこそ思んないっていう時あるからな。
まあ、特にさ、トップ2の、序盤でもちょっとトップ感がもっと頭が良かったけど、2の中盤ってすごいさ、これトップかみたいな感じで、うん、で、最後のさ、ののりりだっけ、巨大化したあたりでさ、うん、もうこれトップの系譜やわって思ったけど、うん、でもやっぱトップではない、なんかもうそれこそイフっていうか、なんていうか、別バージョンのトップを狙い見てる気はしんかった？トップの2の最後の。
いや、まあそれはそう、だってそれはもうそもそもトップを狙い1でも完結してるから、
まあそうね。
設定を借りた上で別物をするってだけの話なんで、そこはまあ刷り込み済みの上での、はい、あれやったからな。だからまあそこは気には、俺は気にはしなかったですけど。
まあ、
そういう意味でも、そういう意味でガンダムも、もうイフですよと。あなたたちの見てる中世紀の続きじゃないからねっていう釘を刺した上でのそれなんじゃないの。
まあ確かに。そういう意味ではありかな。
まあなんか俺は最後になんか巨大化したララーとかが出てこなければそれでいいですよ。
ララーはね、一切今んとこ出す気なさそうだから大丈夫だね。
一応なんか考察のなんか意見を見てると、なんかララーの匂わせが最後にあったって書いてましたよ、なんか。
あったっけ？なんだろう。全然気づいてねえな。
なんかその、シャアがその何らかの現象に巻き込まれるときに、
なんか、
なんかララーの匂わせがあったみたいな、ありましたよ、なんか考察で。
あ、ほんと？いやー、
ね。なんかさらにそっから妄想が膨らんで考察してる人の中では、その宇宙世紀の生死からララーの精神だけがこっちにやってくるのでは、みたいな考察をしてる人もいましたよ。
すごいな。
そうなると俺はちょっと冷めてまうねんけどな。その宇宙世紀の生死の方から手を出されると、ちょっとそれは違うのではと思ってしまうねんけど。
ああ。
アベンジャーズでありがちなマルチバース的な感じでね。
ああ、それはやらないんじゃねえかな、
うん、だから、分岐した世界は、交わらんといてほしいって俺は思ってしまう
んだ。いや、それはそうよね。さすがに。うん。いや、結局、ララは、アムロがいたから成立する記号やと思うから、
うん、
まあでもシャーとの出会いって別にアムロ関係ないじゃんって言われたらまあなくはないのかな。でもあれアムロに負けてどっか行ってた時に出会った人やんな、確かね。テキサスコロニーかその前か知らんけど、ちょっと覚えてないけど、
一応まあ存在としてはみんな存在してるやろうからね。アムロもどっかにいるってことでしょ、普通の人。
まあいると思う。お父さん出てたからね、テムレイさんは。普通に誰が動かしてんだとか言ってたからね。宇宙に放り出される描写がなかったから。
はいはい、あ、じゃあもうお父さんも、病気にならなくていいんや。
ええー、
酸素欠乏にならずに、
なってた。だから、もしかしたら本編で、とか、むしろサイドシックスのジャンク屋ぐらいになんか、連邦クビになって落ちぶれてましたみたいなんで出てくる可能性あるよね。
うん、じゃあもう、この世界では、神湯も心を壊さなくていいし。
そうね。
カツも死ななくていいし。
どう？
ハサウェイもテロリストにならなくていいんですかね、この世界では。
そうね。まあ、わかんない。輪廻的なので、なんだかんだ結局その位置にいるっていう人たちもいるかもしれんけどね。周りも。
運命は変えられないっつって。死ぬ人はどこかで同じタイミングで死ぬみたいな感じで。
わかんない。まあだからそれこそね、ザビ家の人たちがどういう風な状態に残ってるかって、ちゃんと描かれてないんで、まあ生き残ってそうみたいな話だけなんで、ドーズルさんね、一切見えなかったな。ガールマンはセリフだけで生きてる的な感じになってたけど、キレイも顔は出てきてないな、そういや。キシリアだけか。まあ、前半戦はね、さっきもギュッとされてるんで、もうすごいダイジェストで話進むから、まあ、それでいてめちゃめちゃ心わしづかにされてるからすげえなって思ったけど。
そう考えたら、宇宙世紀の生死の方ってほんま悲惨な話しかないな、なんか。
いや、そう。だから、すごい、さっき言った、いいまとめ方するための軸、うん、なのかもしれない。だから、ジオンが勝つって、それこそ、下手したらナチスが勝ったみたいなのめ、なんかこう、うん、さ、ちょっとほら、ジオンとかになぞられてたりする、ジオンとって、うん、若干そのナチスになぞられてる面があるからさ、うん、あジオン勝つなんてとんでもないみたいな空気もちょっとあるけど、でも最終的にその先にさっき何回も言ってる ジオンの精神、ジオンズム大君の精神が形作られる瞬間の作品だったら、まあ価値はあるのかなって思ったりするね。うん、人類が革新に至りましたみたいなね。まあそこまでいかんやろな。至る可能性がすごい高いで終わるとは思うけど。いや、なんだかんだ言って。ハッピーな未来。ずっと戦争続くやんじゃない未来が。見えましたってとこで終わってくれたりすると、あれすげえ作品じゃんみたいな気がするんだけどね。はい。
この間、たまたまこう Amazon プライム見てたら。
はいはい。
ガンダム00の劇場版が上がってきてたから。
お
お久々にバーで早送りで見てたんですよ。
はい。
で、最後、あいつが、名前忘れた主人公誰やったっけ？
刹那？刹那 F
刹那が、イノベーターとして、
はい。
鉄のあの異星人たちと交流して、なんかピカピカに光りながら帰ってくるのとか見てさ、久々に。
ああ。
なんかあれを見た当時は、そのガンダムっていう話で宇宙人出すんどうなんてめっちゃ思ったんですよ、ほんま。
ああ、なるほど。はいはい。
でもまあ、改めて見たら、まあ、これはこれで一つの話としてありかって、異文化交流か、と思って、革新した人類と外宇宙の生き物との
交流か。
で、最後そのイノベーターたちが、その宇宙に向けて宇宙船を出発しますとか言ってたから、
はいはい、なんか、
もしかしたらこのイフの宇宙世紀も行き着く先は、その、外宇宙にみんな、ニュータイプたちがこう外宇宙に向かっていって、異星人と交流する未来があるのかもしれない。人は分かり合えるっつって。
おお。いや、うん。綺麗になんか、その本当に人類が宇宙に適応するとこういうことなんだわっていうので、終わる可能性はあるよね。とは思う。富野さんってちょっとほら、ひねくれてるとこもあるから、それを目指しつつも、なんだかんだ、こう、で、そのままそううまくいくかよ、みたいなんで、で、そっちの方が話広がるっていうか、結局、なんだかんだ言ってガンダムって、戦闘ものだからさ、戦闘が続いてるってやると話がつながるわけだから、それを軸にね、いろいろ展開してたから、ずーっと争いが続いてるってなっちゃってるけど、本来はね、そうならないみたいな、ちょっとこう、いい終わり方っていうのが、if ならできるかな、みたいな気がする。
まあね、まあリアルの世界がちょっとな、危うい感じの状態で進んでますから、やっぱこう、フィクションの方で今度はね、そうそう、なんか、世界平和みたいな感じでこう。そうそう、
だから、さっき if の方でいろいろ話作れんじゃんっていうのに、ちょっと僕拒絶っぽく入った、思ったのはそっちかな。いや、作らんでほしいな、みたいな。こっちはこっちで、綺麗に。そう、綺麗にまとめて、イフだからこそ綺麗にまとめて、うん、そんなご都合的なことあるかよ、でもイフだからいいじゃん、みたいなぐらいで、で、そっちそっちはもうあんまいじんない方がいいんじゃないかなっていう気が。そう、イフからまたさらに。そう。
イフの方でいじるんやったら、なんか都合のいいハッピーエンドの話ばっかりが増える可能性ありますよ。
か、せっかく綺麗にまとまったやつもう一回ほじくることになりそうだから、だからやりたいならもう一回違うイフ一巻作んないやっていう、その、
まあ、
ジオンが勝ったにしても、この、 短くそのイフじゃないイフを作ればいいじゃんみたいな。
ああ、そのムーブメントあるかもな。もう、あ、うん、イフ許されんねやってなったら、俺の考えたイフっていうのがこう。
うん、
でもそれ、そうなってくると、そうなってくると、それこそ、こう、アベンジャーズ的な感じになって、もう収集がつかんくなっていきそうやけど。
うん、
誰もが考えるイフが許されてしまうと。
オリジンが、さっき言ったけど、オリジンが若干ね、半分イフみたいなとこだったからさ、大筋は変えてないけど、ディティールイフみたいなとこがあったのを、うん、大筋を変えたイフが、まあ、やってもいいんだみたいな感じになってるから。でも、やってもいいのは限られると思うけどな。
まあ、許されるか許されへんかだけの話ですけど、本気が。
まあ、あとは、やっぱ、その、それだけの熱量を持って作って、だからだと思うよね。なんか、なんちゃってとかは、調子合わせじゃないけど、こう、軽い気持ちでやると多分、そう、袋叩きでやっちゃうから。
まあなまあ、まあ、まあ言ったら、やれるかやれへんかで言ったらさ、例えば、その、ゼータのここの部分から分岐したイフとかさ、まあ、ゼータガンダムもさ、劇場版ではカミーユが壊れへんわけやんか。
ああ、まあ、あれもね、どっちなんや、みたいな
話。新作ではなんかこう、まあ、分岐といえば分、イフといえばイフやし。
確かにね。
こんな感じでこう、この、ここのタイミングでの分岐っつっていう方法はまあ取れなくもないから。
一応あれ、富野さん的にはあのエンドにしたってことはダブルゼータなくなったっていうことと同義らしいからね。
そうやろ、だからその、まあ、まあ、
わざとそうしたっていうか、狙ってやったというか、うん、あのエンドにするとダブルゼータっていう作品は存在しなくなるのが分かった上であれやってるらしいけどね。ただそれぐらいダブルゼータってちょっとこう、アニメ都合で作った側面があるから、うん、本来はあんまりみたいなことらしい。あ、でもそういう意味ではさ、今さ、UC エンゲージってソシャゲがあんねんけどさ、まあだからゲームの話を持ち出すともうカオスでしかないねんけど、うん、あっちは、うん、イフシナリオ的なやつで、あれよ、ハマーンとシャアと、うん、シロクが結託して、で、うん、こっちは、カミユとアムロとジュドウが迎え撃つっていうシナリオがあって、で、うん、それに、途中でシャアとハマーンも結局味方になって、シロクだけが、
うん、
もう、お前ら、などは相手にせよみたいな感じで、あの、新作のジオクロスっていう、なんか巨大ジオをコアにしたデンドロビルみたいなやつがいて、そいつで最終決戦みたいなシナリオがありましたよ。ゲーム
そこまで行くとな、もうそこはもう東映漫画祭り的な感じよな、そうなると。
そうね。でも、まあまあなんか、みんなに受けてたっぽいよ。で、アクシズ落とすってなって、アクシズを、その、なんか、みんな、ユニコーン用メガバズカランチャーとか、ニューガンダム用、うん、ロングレンジ、なんかメガフィンファンネルみたいなんで、こうなんかアクシズを砕くみたいな感じのシナリオがあったみたいよ。俺ちょっとやってないから、若干また激やねんけど。すげえ。
そこまで行くともうパロディとか二次創作の世界じゃないですか。
まあ。まあまあまあ、
ストーリーというか。
だからゲームはね、それがね。まかり通るのよね、恐ろしい。
まあな。
いや、でも、それのメカデザイン、ちゃんとカトキさんがやってて、あの、武器ね、新しい新武器、ムカトキさんがちゃんとデザイン書き下ろし、みたいになってて。で、ジオクロスも石垣さんが書いてて、みたいなんで、すごかったよ。メータクやなって思って、ゲームなのに。
そんなとこっすかね。はい。まあ、とりあえずね、まあまあ、交互期待っていう感じですか。まあ、自覚
そうなんですよ。はい。ちょっと、完結が楽しみである。なんか、追っかけてみる気はないけど、終わったら多分、すごかったなって気はしてる。個人的には、水星の魔女が話すごいまとまってたけど、終わりまで見て、ふーんだったのよね、終わり自体が。なんか。
うん。
別に嫌いじゃないし、表現とかメカデザインもすごい好きやったけど、ただ作品としてはなんかテーマ性としてはなんか最後のオチって、みたいな。なんか、なんだかんだ言って、ガンダムって、こう、結構巨大、壮大なスペースオペラっていうか、人間とはみたいな話が、割と根幹にあるじゃん。それこそ、ダブルオーもちょっとそういう意味ではそこまで行ってたじゃん、話としては。人としてみたいな、宇宙人とみたいな。
一応、なんかファーストを別の表現にしたら、感じな敵はあったからさ、なんか。
ああ、そうそうそうそう。そうだけど、だから、水星の魔女はそういう意味では、 すごい綺麗に終わってたけど、なんか終わりにパンチ力足んねえなっていうか、なんか、テーマ性若干弱かったなっていう個人的な感想があったから、多分そうならないやつにはなるんじゃないかなって、期待してる。
まあね。なんかこう、人として見て、こう、何らかの感動、情動があるような感じのものであればね、いいですけど。
うん。そこは、あるんじゃなかろうか。
はい。
へい。
まあ、じゃあまあ最後まで聞いた人はね、まあ見た人も見てない人もね、まあ知らないですけど。一応自己責任、ここまで来てなんですけど、まあ自己責任ということでね。
はい。
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 終わりましょうか。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
中野でした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。Yeah.